ここまで質問者18人のうち6人の質問が終わりました。次に、三浦議員の質問です。三浦議員、命の電話の問題は、今の本市の政治姿勢が現れている。緊急通報システムは、無料から民間委託により月300円に有料化され、利用者428件のうち178件が辞退と激減。うち生活保護を受けている方が12件もいた。市民から、議員や市長は自分で給料を何万円も上げておきながら、高齢者から300円を取るなんてという声が出ている。市長の考えは？市長、新たな緊急通報システムでは、見守りや健康相談なども合わせて行っている。1ヶ月300円は慎重に検討した結果である。三浦議員、結城市では生活保護の方は無料、所得階層により月200円から400円、桜川市では全員無料である。本市では徴収額は全部で年89万6千円で、市が負担できない額ではない。国が言う受益者負担を機械的に当てはめることはいかがなものか。そこで民生委員の協議会や関係団体に意見を聞くことを提案したい。市長、議員の提案を含め今後の課題としたい。三浦議員は他に、筑西市産業振興条例、学校図書の利活用と人材育成、デマンドタクシーの増車とバス路線、女性の視点に立った行政について質問しました。次に、大島議員の質問です。大島議員、巨大地震が30年以内に起こる確率が 70% と言われており、地域防災組織の設置とともに、そのリーダーとなるべき人的育成が必要と考えるが、本市の取り組み状況は？市民環境部長、防災士養成講座の受講料、試験の受講料や登録料にかかる費用の補助事業を行うほか、補助金を交付した防災士に研修や情報交換の場を設け、今後市が実施する防災に関する施策への積極的な参加協力の要請等を行っている。大島議員、本市の災害物資の備蓄状況と保管場所は？市民環境部長、アルファ米を約7500食、パン類を約2500食、飲料水約1万1000本等を市内各中学校の防災備蓄倉庫に備蓄している。大島議員、災害発生時、備蓄品の配送、配布の方法は？市民環境部長、物資運搬を担当する職員、災害時応援協定締結先の事業所に依頼するなどして、必要に応じて搬送する体制を整えている。大島議員、道路等も熟知している郵便局を活用できないか？市民環境部長、多角的な防災体制の構築に向け、必要に応じ、郵便局と検討、協議をし、現在の協定内容の変更も視野に入れながら、柔軟な対応をしていきたい。大島議員は他に、市長の政治姿勢、保健福祉行政、経済土木行政について質問しました。次に、水垣議員の質問です。水垣議員、明野中学校敷地内の新校舎や屋内プール、明野御用学園の建設費の総額は？教育部長、63億1932万円。水垣議員、児童生徒数は今後も減ってくる。対策をしなければさらに急加速する可能性がある。施設を解体するまでにはその2倍から3倍の費用がかかってしまう。負の遺産にしないため保護者に 選んでもらう、住んでもらう施策が必要だ。魅力的な教育環境、特色ある取り組みの一つとして、小学1年生から英語検定料を助成できないか。教育部長、グローバル化が進む社会で子どもたちが活躍できるよう、令和5年度の予算案に中学生を対象に英検の検定料を助成する予算を計上した。小学校1、2年生では、英語の歌やダンスなどを通じて楽しみながら興味関心を持ってもらうところからスタートして学習へとつなげていくことが重要と考えている。水垣議員、境町では平成30年から検定料の助成をはじめ、小学6年生の5級取得率は 15% だったものが4年後に 78% と増加し、低学年でも5級を取得できる児童も出てきている。境町のように小学生の英検受験希望者に検定料の助成ができないか。教育部長、まずは現行の制度の中で市内の中学校に通う生徒を対象に進めていく。水垣議員は他に、筑西市 DX 推進、経済行政、ほか質問しました。次に、箱森議員の質問です。箱森議員、旧市民病院跡地活用検討委員会における検討内容について、その後の進捗状況は？また、隣接する市営住宅との関連は？企画部長、検討を進めるにあたり、旧市民病院の解体、周辺道路の渋滞を緩和するための国道50号の4車線化の進捗を踏まえる必要がある。現在、旧市民病院の解体は、解体工事の設計業務が完了し、解体内容を検討するところである。令和5年度予算案に解体工事費を計上し、令和6年度の完了を目指している。国道50号の4車線化については、国による用地買収などが進められている。土木部長、玉戸駅周辺地区は、市街化を抑制する市街化調整区域となっており、農用地区域が含まれるため、開発を行うには除外が必須となる。また、旧市民病院跡地と隣接する市営住宅も含め、跡地利用について検討する必要がある。箱森議員、玉戸駅を中心とした周辺開発について、市の取り組み状況は？土木部長、市街化区域内の未利用地の状況や需要予測により、市街化区域の必要規模を明確にする必要があり、整備については農用地区域の除外も必須となるため、長期的な視点での検討が必要となる。箱森議員は他に、水戸線・常総線の利便性向上、人口減少問題について質問しました。次に、香田議員の質問です。香田議員、市民が何らかで困って市役所に行ったとき、何でも相談か、ワンストップ体制のサービスが必要だと考える。厚生労働省で議論された内容は把握しているのか。保健福祉部長、昨年12月の第24回社会保障審議会、生活困窮者自立支援及び生活保護部会において、両制度の一体的な支援や連携強化、重なり合う支援の必要性が議論されたことは認識している。香田議員、滋賀県野洲市、神奈川県座間市は、厚生労働省の指針に基づいて実践している。大事なことは、市長のトップとしての姿勢である。何でも相談窓口の必要性について、市長の認識は？市長、現在職員が丁寧に担当課へ案内するなど対応している。今の方法を継続していく。香田議員、座間市では相談窓口を中心として市民のために各課が連携して取り組んでいる。 何でも相談窓口は必ずこれから進んでいくと考えるがどうか。市長、今後の課題として考えていく。高田議員は他に、高齢者補聴器購入費助成、防災行政無線、スクールバスの保護者負担金について質問しました。次に、田中議員の質問です。田中議員、体育館の床のワックス掛け、水拭きについて文部科学省から通達があったというが、どのような内容か。教育部長、体育館の床材の剥離による損傷事故が全国的に多いため、原因を消費者安全調査委員会で調査を行った。その結果、ワックス掛け、または水拭きといったものが床材に過剰な水分を与えてしまい、剥離等に影響してしまうため、ワックス掛け等は自ら行わないようにとの通達があった。田中議員、使用しているスポーツ少年団から自分たちでできないので困ったという声を聞く。学校等に相談したところ、そういった修繕は経年劣化、超寿命化、大改修と一緒に行うとの回答だったと聞く。小規模なものであれば、少額の予算で対応可能と思われる。大規模修繕を待たずに、早め早めに手当てをしていくといった考えはどうか。教育部長、体育館の床材については、剥離等危険性が高い部分もある。突発的な木材の一部剥離等といった修繕が発生した場合には、大規模修繕を待たずに、その都度対応、改修を進めて、子どもたちの体育活動の安全性を十分担保していきたいと考えている。田中議員は他に、市長の政治姿勢、他質問しました。